聖書をお読みいたします。マタイによる福音書2章13節から。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起き、幼子とその母親を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったのでガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。今週は神様の祝福に対して横槍を入れる闇の力についてです。救い主誕生という神様の素晴らしいご計画、クリスマスが実現したときに、ご当地ユダヤでは闇の力が猛威を振るっていました。闇の力は闇を好む人物を通して働きます。ユダヤの王ヘロデが生まれたばかりの救い主を殺そうとあらん限りの悪知恵を働かせていました。さて今年2020年も一昨日金曜日に世界各地でクリスマスのお祝いがありました。日本でも先週はクリスマスのケーキが売れ、鶏の丸焼きやフライドチキンも売れました。クリスマスカードを送ったりプレゼントをやり取りしたり、多くの方々はイエス様が何のために地上に来られたのかについてはあまりよくご存じないかもしれませんけれども、少なくとも天国から神様の祝福が降ってきた日だろうということは多くの方々が気づいていると思います。神様の祝福の時、神様が天国の窓を開いて地上を祝福してくださった時、それはしかし当事者にとっては苦労の連続でした。父ヨセフはせっかく婚約した相手が自分の子でない赤ちゃんをお腹に宿している、そういう苦悩の時を乗り越えなければなりませんでした。その次には旅の途中で妻マリアが最初の子を出産しなければならない大変な時を過ごしました。 宿屋には2人が泊まる場所もなく、牛や羊が泣いている家畜小屋か洞窟かというそういう場所での出産になりました。家族や親戚、ご近所の方々に助けてもらい、誰かが助産婦さんの役割を果たしてくれさえいれば、どんなに良かっただろうか。しかし不慣れなカップルに対して神様は微笑まず、整わない環境でのサバイバルを強いられることになりました。それだけでも大変なのに、このあとさらに状況が悪くなりました。なんと国の王様がその子の命を狙っているという話がになったからです。13節、占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトへ逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。漫画やドラマの話ではなくて、2000年前不慣れな夫婦に起こった悲劇の出来事でした。自分たちは何も悪いことをしていませんでした。もちろん生まれた子に何の責任もありませんでした。それなのに王様がこの子の命を狙っている。その結果父ヨセフはこの子を守るために外国に逃げて、狙っている王様が死ぬまでエジプトで生活をしなければならないということになりました。外国ですから知り合いがいるわけでもなく、言葉も通じない上に、文化や伝統、物事の考え方、生き方そのものが違う、そういうところに放り出された上でいつ帰ってこれるのかもわからない。ヨセフ・マリアの夫婦が周りの人たちの助けを一番必要としていたその時に外国生活を強いられました。例えば現代であれば、今月12月に最初の赤ちゃんが生まれたご夫婦に対して、何者かか、からのこう命令が下って、飛行機のチケットを渡されて、今から中国に行ってこい、ロシアに行ってこい、インドに行け、次の命令が降りるまで、その国で生き延びなさい。そんなふうに命令されるようなものです。しかし父ヨセフは神様から自分が使命をいただいているというふうに自覚していました。もともと王様の末裔、王族の末裔であるヨセフは、天地創造の神様が自分たちの先祖に、歴代の王様たちにどれほど忍耐して恵みを与えてくださったのかをよく知っていました。また生まれてきた子は自分の子ではないけれども、神様の霊の力によって生まれてきたのだということも分かっていました。もしかしたらこの子が人類を死から救い出すメシアかもしれない、そう思って父ヨセフは神様のために、そして人類のために、14節のようにエジプトに逃げるという決断を下しました。即座に逃げました。地上に天地創造の神様の祝福が働くとき、空中を支配する闇の力が横槍を入れてくることがあります。神様自身からご覧になったとしても、何も悪いことをしてないのに災いが降ってくるということが起こります。 私たち自身にも起こります。こういう時はヨセフがしたように自分や親や先祖に神様がどれほど恵みをくださったのかを思い起こしたいと思います。また自分は何のために生きているのか、神様がどんなご計画を自分にくださったのかを思い起こすと良いと思います。そしていわれのない災いが降ってきた時には、あ、これは祝福の前触れに違いないと考えて受けて立とうではありませんか。神様は必ず乗り越える道を備えてくださいます。ヨセフとマリアの夫婦の手元には学者たちから受け取った黄金、乳香、もつ薬がありました。特にこの黄金さえあればしばらく食いつなぐことができます。またエジプトは外国でしたけれども、ユダヤ人のコミュニティがありました。ギリシャ人がエジプトを支配するときにユダヤ人を中間管理職のような立場で用いたから、大都市には有力者が、ユダヤ人の有力者がいたわけです。神様は試練だけでなくて乗り越える力、また逃れの道をも信じる者に備えてくださっています。私自身も小学生の時ですけれども、暴力を振るう親がおりました。母親の再婚の相手だったんですけれども、その父親から逃れるためにある晩ですが、実の母親に連れられて妹と3人で夜逃げをしたことがあります。生まれた私たちが生まれた茨城県から見知らぬ静岡県に出て行ったわけです。静岡県での8年間は苦しい出発でした。何も持っていませんでした。学校に行くといじめられました。地域のこと何も知らない自分はなかなか馴染めませんでした。しかしそういう苦しみの中で、私自身は教会に通ってイエス様に出会うことができました。教会が隠れ家のようになって結果的に自分を守ってくれました。神様は生きる道を必ず備えてくださいます。マタイ2章の通りに、血の御子イエスはエジプトに滞在することになりました。こうやって旧約聖書の予言の一つがまた実現することになります。それはホセア書11章1節にある御言葉です。まだ幼かったイスラエルを私は愛した、エジプトから彼を呼び出し我が子としたと記されています。神様は血の御子イエスにイスラエルの民族と同じ歴史を歩ませることで、この幼子が世界の解放者であるということを示そうとされました。はじめに神様はモーセを用いてエジプトの奴隷生活からイスラエルを解放させました。次に神様は救い主イエス様を用いてイエス様をエジプトから呼び起こすことによって、イエス様がモーセのような解放者である、単なるイスラエルの解放者ではなくて人類のを罪から死から救い出す解放者であるというふうに示されたのでした。その頃王様ヘロデは幼子の居場所を探し求めていました。自分以外にユダヤの王があってはならなかったからです。そもそもヘロデは猜疑心の塊のような王様で、王位につくと有力者を次々と暗殺して回りました。 最高議会の議員、その関係者、最愛の妻、姑、息子たち3人を次々と殺していきました。こういう彼ですから、ユダヤに王が現れたという話を聞いて、その子を探し求めてきた占星術の学者たちに、その子のことを詳しく調べて報告するようにと仕込んでおきました。ところが学者たちは夢の中でお告げを聞いて、ヘロデに会わないで別な道を通って帰るようにと命令を受けたので、密かに別の道を通って帰っていってしまいました。それに気づいた王様ヘロデは激怒して、ベツレヘムのあたりの血のみ子に対して無差別攻撃を加えるということになりました。書いてあります通り、2歳未満の男の子を皆殺しにしてしまったのです。親たちは激しく嘆き悲しんで、周囲の慰めをも拒絶するほどその悲しみは深かったと分かります。子供が殺されるぐらいなら自分が代わって死んだ方がマシだと思っていたはずです。私たちが生きているこの地上というのは、理不尽なことがよく起こります。今世界を駆け巡っているコロナウイルスの蔓延と同様に、不条理なことが私たちを襲います。苦しみ、嘆き、悲しみを乗り越えていかなければなりません。しかしそれも私たちが地上で生きている間だけです。私たちが神様の元に帰ったら、別の素晴らしい世界がそこで開けてきます。また他方で、この横暴、凶暴な、残忍なヘロデ王のような立場に自分自身が立ってしまうということもあります。自分が悪の頑強になることがあります。心の中に、深い不安を覚えているとか、自分が強情になってしまうとか、人を許せないとか、頑張っているのに誰も認めてくれない、どうしても守りたいものがある、どうしても隠したいことがある、そんな極端な反応を自分自身がすることで周りの人たちを苦しめてしまうということもあります。神様に訴え出て癒してもらうように祈りを積み上げたいと思います。イエス様に罪を取り除いてもらうように、イエス様助けてくださいとお祈りをそういう時にはしたいと思います。さて時が来て、ヘロデ王はついに亡くなりました。紀元前4年頃亡くなったと言われています。遺言に従って3人の息子たちが国を3つに分けて後を継ぎました。その一人がアルケラオ、ユダヤを継いだ人物です。ガリラヤはヘロデ・アンティパスという息子が継ぎました。エジプトにヨセフがいた頃に、夢の中で主の天使が再び現れました。20節、起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。この夢のお告げにまたヨセフは応じて、即座にイスラエルの地に戻ってきました。息子アルケラオがユダヤを支配している、そういう中でまた夢の中でお告げを得て、ナザレという村に 引き込むことにしました。ヨセフとマリアの故郷でした。でもそこはイスラエルの中では田舎中の田舎と言えるような、あんまり人に知られてない寒村でした。素晴らしい文化もなく、お金を生み出す産業もありません。そういう固い中で救い主は幼い時から、もう小さい時から大人になるまで約30年間を過ごすことになります。言葉を聞けば田舎者だと分かるような、そういう方言を話されていたということも分かります。エルサレムにイエス様がやってくると、ああ田舎っぺが来たなっていうふうに思われました。神様は人間の期待を裏切られました。文化や産業のレベルの高いエルサレムではなくて、ありえないほどの田舎ナザレからメシアを登場させることにされたのでした。私たちは自分たちを中心に物事を見る癖がついています。自分たちの土地、自分たちの故郷、自分たちの国日本、自分たちの地球、ここに何者かがの力が働いているのではないか、そういうふうに考えてしまいますけれども、実際に聖書が私たちに教えているのは、神様の土地、神様が建てられた国、神様が作られた地球に私たちが一時的に住まわせてもらっているに過ぎないということです。たかだか80年か90年の間、私たちは神様の作られたステージというか劇場にこう紛れ込んで、役者の一人一人を演じさせてもらっている、それが現実です。この世界の歴史は自分たちで作っているのではなくて、神様が作られている。その神様の歴史に私たちの人生を組み込ませていただいている。それぞれがそれぞれでしか演ずることのできない、果たすことのできない役割をいただいているのだ。このクリスマスの時に神様を中心に世界を見るという癖をつけていきたいと思います。ヨセフは夢の中で主の使いのお告げを受けて、それに従いました。神様の招きに応える時に神様の力が現れて、新しい歴史が動き出しました。私たちも救い主イエス様の御声を聞いて、それに応じる時に神様自身が私たちを通して新たな歴史を動かしてくださいます。感謝を持ってお祈りを捧げます。天の父なる神様、御子イエス様を私たちの地上にお送りくださり、私たちの声と命光としてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちにあなたに従い通す、あなたの御子イエス様の御声を聞く力を与えてください。あなたの招きに応ずるときに、どうぞ私たちを通して新しい歴史を動かしてください。神様、どうぞクリスマスを迎え、あなたからの祝福を祝う中にあって、自分たちの力ではなくて、あなたにすべてを期待するものに私たちを作り変えてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。